日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年11月放送、日本長寿企業の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をいつものようにたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業1903年銀座で一番古い注文洋服店の高橋洋服店。お話をお伺いしたのは3代目社長高橋淳さん。今回のテーマは、社長として大事にしていることです。
日本長寿企業。
高橋さんは経営者としての顔もお持ちなわけですが、社長として大事にしていることっていうのはどんなことなんでしょうか。
名刺には偉そうに代表取締役社長と書いてありますけれども、こんなちっぽけな洋服屋の親父ですから、社長業というような気持ちはあんまりないですね。ただ私はやっぱり技術屋ですから、もともとがそのどうやって洋服を納めする、作っていく技術を維持していくかということが、ひいては最終的に洋服店の経営にベストな方法だと思ってるんですね。ですからどうやって職人の技術レベルを維持してってやるかっていうのが私の一番の仕事だと思うんです。でうちはその確かにそんなに安い洋服を納めしているわけではないので、その技術レベルっていうのをかなりお客様が期待していらっしゃるんですよ。嬉しいんですけれども大変なことなんですね。うちの職人たちに口を酸っぱくして言ってるのは、85点は合格じゃないよ、もうどう悪くても90点の洋服作りなさいと。で人間がやることだから100点は絶対にないと。ただなんとか95点の洋服を収める努力をしようよっていうのが、私の基本的なうちのスタッフに言ってる考え方なんですね。ですからそれを続けていれば必ず洋服屋の経営はできると思う。飛躍的に大きくできるかどうかは別問題として、このレベルの洋服屋だったらそれを続けていけば絶対にできるんではないかというふうに思って仕事をしています。
お父様そして、まあ、おじい様もですね、同じようにこう洋服店をされてたわけですよね。そうやっておじい様とかお父様から教えられたことで、今でもこう大切にしていることとかってありますか。
あります。これは技術の伝承なくして事業の継続なしというのが、祖父も父もそれがたった一つの考え方だったかもしれないですけど、まあ経営理念とかね、その社訓とかっていうような大げさなものではなくて、とにかく技術屋は自分の技術伝承していかなかったら会社って続かないよっていうのはもうしょっちゅう言ってましたから、とにかく経営者たる前に技術屋たれというようなことは言われましたね。
高橋さんは子供の頃からもうこういう仕事をしようって決めてたんですか。
小学校の卒業文集に洋服屋になるって書いてありますから、多分そうだと思います。ただ、まあ、それはねやっぱり職住接近っていうか、仕事場の中で生まれ育って、店の近く工場の近くというところに育った中で、お袋にうまいこと騙されたんでしょうねきっとね当たり前のようにして継いでしまったっていうのは。
でももちろんこう洋服店になってこうやってやってよかったというのは今ももちろんありますよね。
もちろん良かったと思ってます。
銀座で一番古い注文洋服店ということになりますが、その創業当時いくつもあった注文洋服店がもうなくなっていて一番古くなってますよね。その銀座という街で会社を長続きさせてきた秘訣はズバリ何だと思いますか。
これは銀座に限ったことではないと思うんですけれども、私の恩師の言葉に、伝統は守るものにあらず作るものなりっていうのがあるんですね。で常に前進していければそれがこう後ろに残って伝統になっていく、守りに入らないでこう攻め続けるような心構えっていうのを 私はその先生に教えていただいたような気がしています。それと、まあ、銀座っていう町に祖父が仕事場を残してくれたことっていうのが大変ありがたいことだと思うんですけど、まあ、他の土地でやっていたら果たして洋服屋続けていられたかどうかっていうのはこれは分からないです。でものすごく先見の目のある人だったなと、銀座を選んでしかもこの土地っていうのは大変にありがたいことだと思うんですけども、その代わり銀座を大事にしないといけないっていうのは口を酸っぱくして言われました。ですから私もその銀座で商いを続ける以上は銀座でご商売をなすってらっしゃる他のお店さんにご迷惑にならないような商売がしたいと、まあとにかくうち一軒がいい加減な商売すると高橋はダメだってどなたもおっしゃらないで、銀座もなあんな店があったんじゃって言われちゃうわけですよ。ですからうち一軒がおかしなことをすることによって銀座全体がダメになってしまう、これは何としてでも申し訳が立たないので、その他のお店さんにご迷惑にならないような商いを続けていきたいなというふうには思っています。
まあ、100年以上続く老舗の注文洋服店トップとしてですね、まあ、家業をこう絶やしてはならないというそういうプレッシャーみたいなものはありますか？
あるというほどは感じてないし、ないといえば嘘になりますね。ただまあそれほど深刻には考えていません。特にいくら頑張ってもバトンタッチはできないかもしれないし、そんなに頑張らなくてもうまくバトンタッチはできるかもしれない。でさっきお話したみたいに私は銀座で生まれて銀座で育って食住接近の中で、まあ、当たり前のように洋服屋になってしまいました。ただ死んだ両親がやっぱりなんとか次にもバトンタッチしてほしいなっていうことは言っていましたので、ただ食住接近でなかったので、その子供たちにどうやってその洋服屋の息子だ、銀座で一番古い洋服屋なんだっていうことを自覚させて後取ってもいいよっていうふうになんとかしないといけないなというふうには思っていたんですけれども、まあそれは家内がものすごくうまくやってくれましたよね。で幸いにして息子たちも後を取ってくれるって言ってます。今下の息子はローマの洋服屋に修行に行ってしまっていますけれども、ですから彼がせっかく洋服屋になるって言ってくれた以上は彼にバトンタッチするのに沈みそうな泥船渡してもうかわいそうなんでね、なんとかちゃんと浮いてる船の船頭にしてやらないといけないなというような気持ちで最近は仕事はしています。
高橋さんのお話を聞いてると銀座という言葉がね何回もこう出てくるんですけど、やはりこう銀座に対する思い入れがあったりするわけですか？
銀座銀座って言われても私が銀座っていうのはちょっと違うような気がする。というのは私にとって銀座っていうのはそれはビジネスのフィールドではあるんですけれども、ふるさとなんですよ。で銀座4丁目が本席ですから、その街がおかしくなっちゃうっていうのはすごく私にとって困るんですね。自分の本籍地がおかしな街になっちゃうっていうのは、だからそういう意味でちょっと他の銀座で商いをなすってらっしゃる方、もちろんそういう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ただ銀座を商いの場にしてる方々とはちょっと私が銀座に対する気持ちとは多少違うのかなっていう気はしています。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は創業1903年、銀座で一番古い注文洋服店の高橋洋服店パート3をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。